私たちが信仰者として日々を歩んでいくためには、主が私たちに与えてくださったその祝福をしっかりと覚え続けることが必要だとパウロは教えるわけです。今日私たちが学ぶ7つ目の祝福、それは再臨の約束です。再臨の約束です。この7節の後半のところにそのことが記されているわけです。また熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待っています。2つのことをパウロはここで教えたわけです。熱心に待っていると。じゃあ一体何を待っているのか。私たちの主イエス・キリストの現れをと。明らかにこの箇所が教えてくれていることはイエス・キリストの再臨の話です。再臨の約束という祝福を神様が私たち信仰者に与えてくださったということで、今日我々はこの素晴らしい祝福をご一緒に学んでいきたいと思うわけです。まず再臨は必ず起こるんだというその確実性について、この御言葉は熱心に待っていますとこのように記していました。この熱心に待ってるっていうのは、ある将来の出来事を熱心に心待ちにしながら待つということです。ただの希望の話じゃない、必ず起こるんですけども、その出来事を心待ちにしながら熱心に待つということ。またこの言葉は期待を持って忍耐を持って待つということ、そしてそのための用意とか備えができているという、そういう意味があります。ですから皆さんも描いていただけると思う、ただなんとなくそれを考えるというんじゃなくて、そのために備えができている状態。しかもこの動詞を現在形で使っているというのは、まさに継続してそのような状態を保ち続けている。継続して待ち続けている様子、そのことを言うわけです。なぜイエス・キリストの再臨をそのように待ち続けているのかって。それは、主がそのように約束なさったからですよね。イエス様がご自分の死についてお話になったときに、弟子たちはそれを聞いて動揺するわけです。そこでイエス様は、私の地の家には住まいがたくさんありますとお話になりました。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行って、あなた方に場所を備えたらまた来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためですと。ヨハネの福音書の14章の2節と3節のところにそのように記されています。私がいるところにあなた方を迎えるって、そのためにイエス様はもう一度来て私を迎えてくださるんだって。ですからイエス様が再びやってくるんだということはご自分でおっしゃっておられたわけです。思い出します、皆さん、マタイの25章のところで、弟子たちが質問するわけです、世の終わりにおいてどういうことが起こるんだろうって。その時にイエス様はその前兆についてお話になるわけですが、世の終わりと、そして彼らが聞いたのはあなたの来られる時についてということで、その前兆について彼らは主イエスキリストに質問をしたわけです。皆さん24章の3節のところですね。またイエス様ご自身も、見よ私はすぐに来るということを黙示録の中でもお話になって、ですからイエス様ご自身が私はすぐに来るんだと再臨の話をなさった、そのことを約束なさったわけです。だから私たちはそれを待ってるわけです。また同時に天使もそのことを約束なさいました。ちょうどイエス様が天に凱旋された様子を見ていたその弟子たちに対して、天使がガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか、あなた方が離れて天に上げられたこのイエスは天に登っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになりますって、使徒の一章の11節のところでそうおっしゃってるわけですよね。だから天使も主イエスキリストがもう一度帰ってくるんだということを告げられた。また 旧約の預言者もそのことを約束しています。ダニエルはダニエル7章のところで、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られるって、天の雲に乗ってこの救い主が来てくださるって。ですからこうして私たちが御言葉を見るときに、確かに聖書は我々にイエス・キリストが再臨されるんだということを教えてくれています。イエス様は再び帰ってこられる。今日私がこの再臨って言ったときに、おそらく皆さんは空中再臨なのか地上再臨なのか、そのことをお考えになると思う。それをまとめて言ってます、ね、今あえてフォーカスを当ててるのはイエスが帰ってくるという話です。だというのは、私たちはマタイの24章25章を見たときに、イエス様が地上に帰ってくる話です、ね、でその4章を見たときに、私たちはイエス様が空中に戻ってこられるということで、ね、でも今ご一緒に学んでいきたいのは、イエス様が確実に帰ってくるという話です、はい、でこのイエス・キリストの再臨というものを私たちが待っていると、ここに記されたわけですけれども、このイエス様の再臨を待つというのは、実は誰かから教えられてそうしなきゃいけないとか、そういうふうに生きなきゃいけない、そう思わなきゃいけないということじゃなくて、実は救いに預かった人たちはみんなイエス・キリストの再臨を待ち望むんだということを聖書が教えるんです。ですから再臨を待ち望んでいる人たちっていうのは、救いに預かった人たちだと、そのように言うことができるんです。どこに書いてあるのか、テトスの2章のところを開いてくださいます。テトスの2章の11節のところからです。神の恵みについてパウロは教えるわけです。救いについてパウロは教えているわけです。ちょっと見てくださいね。11節のところに、というのは全ての人を救う神の恵みが現れたと書いてある。まず見ていただきたいのは、この現れるという言葉です。この動詞ですけれども、これは見えるようになるとか、しかもこの言葉がこの文頭に出てきているというのは、これが強調されているんです。何の話をしているかって、何が見えるようになるか。神が人としてこの世に来られ、そして私たちに見えるようになった。イエス様の誕生の話です。しかもこの動詞の時世を見るときに、これは歴史上の事実、実際に起こったことだということを、あえてこの11節を我々に教えているんです。ですからまず最初に言ったことは、イエス・キリストの誕生の話なんです。そしてお生まれになったイエスが一体何を私たち人間のためにしてくださるのか、その御業について残りの箇所が我々に教えてくれているんです。まず今お読みした11節のところには、全ての人を救う神の恵みが現れたと書いています。つまりイエス・キリストは全ての人をその罪から救い出すための力があるという話です。どんな罪でもイエス様はお許しになることができるんです。イエス・キリストのあの十字架によって成し遂げられた救いの御業というのは、どんな罪でも許す力を持っています。もちろん聖書の中に許されない罪というのが記されているわけであって、その罪というのは、この神の救いを拒み続ける罪の話です。この救いを拒み続けているならば、そこに救いはないというわけです。でもどんな罪人でも主の前に救いを求めて出てくるならば、救いは与えられるんです。ですからこの箇所が私たちに教えてくれるように、全ての人を救うことができる、その神の恵みなんです。私たちの行いによって救われるんじゃない、神が救ってくださる、そのことをまず最初にパウロは記した後、見てくださいます。救いというのはどういうものか、12節に、私たちに不敬虔とこの世の欲等を捨て、この時代にあって慎深く正しく敬虔に生活しって、否定的な話と肯定的な話とが記されてますよね。救いというものは、こういうものを捨てることだって言うんです。どういうものか、かつて私たちが愛してきた生き方です。不敬虔とこの世の欲等を捨てて、我々は神を全く無視して、神でないものを神として崇めてきたわけです。その不敬虔な歩み、生き方、 また私たちはこの世を愛してこの世の奥に沿って生きてきた、そういうものを我々は捨てたんです。そして私たちはこの時代にあって慎深く正しく敬虔に生活する。賢く自制心を持って人に対しても正しく、そして神に対して敬虔に、つまり神に対して忠実に従順に生きるものとなったと。見てください、この生活史という動詞、まさに今見てきたこの3つの副詞ですけれども、慎深くとか正しくとか敬虔って、これらが新しく生まれ変わった人たちの特徴だということを言うわけです。ですから何度も何度も御言葉が私たちに教えてくれていますけれども、こうしてこの箇所も我々に救いというものは神によって新しく作り変えられるものです。もちろん罪を犯さない人間になったわけじゃありません。でもかつてのその罪を捨てて私たちは新しく生まれ変わり、そしてこのような人として生きる、こういう特徴を持った人へと私たちは新しく作り変えられたんだとパウロは教えるわけです。でもう一つ出てきてますよね、13節に。祝福された望み、すなわち大いなる神であり私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある我々を待ち望むようにと教え諭したからだと。待ち望むって、継続して待ち焦がれてるとか、未来の出来事に関する期待を持って場所とかもしくはある状態にとどまり続けるって。一体何をじゃあ待ってるのかって、何を期待しながら待ってるのかって、大いなる神であり私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ってますと書いてます。現れ、つまり再臨の話ですよ。ですから今私たちが見てきたように新しい生き方をするものと変えられた、その新しい生き方の中にこの救い主を待つというその生き方が含まれているんです。ですからイエス・キリストの救いに預かった者たちはイエス・キリストが帰ってくることを待ち望む者たち。パウロはフィリピの3章のところで私たちの国籍はどこにあると言いましたよ。私の国籍は天にありますと。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいますって。フィリピの 3-20 のところ、私たちの国籍は天にある、それだけじゃない、そこから主が私たちを迎えに来てくださるの、我々を待ってるんだ。この今見てくださってるテトスの手紙ですけどね、今日のテキストに戻る前にもう一つ皆さん見ていただきたいのはね、誰を待ってるのかって言ったときに大いなる神であり私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待っていると、このように書かれていました。はい、私たちが見落としてならないのは実はここにイエスキリストの神性が記されているということ、イエスが神だということが記されている、ね、これ見ていただきたいのはね、大いなる神であり私たちの救い主、こう書いてますよね。確かにこの箇所が言うように私たちの主であるイエス様って誰なのかというのを、神であるということ、救い主であるということを教えているわけですが、この大いなる神であり私たちの救い主、ちょっと分解するとね、大いなる神という文節と私たちの救い主であるキリストイエス、この2つに分けたときにその2つの文節は接続詞アンドで結んでいるんです。面白い表現はこの2つのその文節の前に冠詞をつけてるんです。でこういう文章にした場合は、ね、こういうふうに並べた時は何を意味してるかっていうと、これらは同じ人のことを語ってるってことです。2人の話じゃないんです。同じ人物の話なんです。つまりパウロが言いたかったのはイエスとは一体誰なのか。イエスというのは大いなる神であり、そして救い主なんだ。こうしてパウロは明確にイエスが神だということを 教えるわけです。ですからイエスが神でないという人たちに対して我々は御言葉の教えを通して我々は彼にはっきりと教えることができる。イエス様は神なんです。イエス・キリストは神から与えられた唯一の救い主だと。でパウロはこの素晴らしい再臨のことを祝福された望みであると、そのようにテトスの2の13で語ってました。祝福された望みって私たちにとって本当に幸せなことって我々にとって素晴らしい祝福であるって、でそのことが今日のテキストの中でパウロが教えてるんです。ちょっともう一度今日のテキストに戻ってみてください。このコリント第一の1章の7節のところで見ていただきたいのはね、現れっていう言葉が出てますでしょ。現れって確かに再臨の話をしているってのが分かるんです。でもあえてパウロはここでこの現れという言葉を使ったんです。この言葉は例えばコリント15章、第一コリントの15章の23節のところで再臨というふうに訳されている言葉でもないし、マタイの福音書の24章のところで人の子が来るというそこに使われている言葉でもないんです。このコリント第一の1の7のところで使われている言葉っていうのは、この現れっていうのはね、覆いを取り除くっていう意味です。これ何か覆われているものが取り除かれるということです、ね、何かがこうはっきりと現れるとか明らかに示されるとか、ね、そこでこの言葉は新約聖書の中に18回出てくるんですが、その中の8回は啓示というふうに訳されています。日本語で3回は黙示と訳されています。黙示録の黙示です。そしてあと残った7回は現れというふうに訳しているわけです。つまりこの意味、言葉がこの言葉が持っている意味というのは、今まで知らなかった何かが明らかにされるということです。啓示とか黙示とかって言った時に人に隠されていたその真理を神ご自身が明らかにされることです。つまりパウロがここで言いたかったのは、この再臨の時にあることが明らかにされるということです。イエス様が帰ってこられることを否定するとかそんな話をしてるんじゃない。間違いないことです。間違いない事実です。イエス様は確かに帰ってこられる。しかしそのイエス様が帰ってきた時に今まで知らなかったことが明らかにされるって、そのことを言うわけです、はい、一体じゃあ何が明らかにされるのかです。でそれを今から見ていきますけれども、少なくとも一つ言えることはこうです。イエス様が帰ってきた時に人々はイエス・キリストを見るんです。イエス・キリストを見るんです。そしてこの方がおっしゃっておられた通りの方であったということに気づくんです。さっき私たちはテトスの2章の中で祝福された望みであるというふうにパウロが語ってました。我々クリスチャンにとって再臨というのは特別な日だって、祝福された日だって。どんな祝福を私たちいただくのか。一つ目は皆さんね、私たちの愛する主にお会いするんです。イエス様にお会いするんです。これまで私たちはイエスを愛してイエスの教えに従ってイエスを讃えながら生きてきました。でも誰一人として私たちはイエス様の御顔を拝したことはない。でもイエス様にお会いするときに、この再臨のときに私たちはその御顔を拝するんです。いろんな賛美歌ができたように、私たちはイエス・キリストのその御手にある傷の跡を見て、この方が私たちの主だということが分かるって。その日が確実に来るんです。私たちのようなものを愛してくださった主に我々はお会いすることができる。その御顔を拝することができる。これだけでも私たちにとって大きな祝福だと思いません。ヨハネはヨハネ第一の手紙の3章の2節で、その時私たちはキリストのありのままの姿を見るからですって。私たちはイエス・キリストのありのままの姿を見るって。こんな祝福に私たちは預かれるんです。 でもそれだけじゃないです。この再臨の時に私たちは主に似たものへと変えられるんです。主に似たものへと変えられるって、確かに私たちイエス様を信じたその時から私たちの中で聖化の働きが始まりましたよね。キリストに似たものに変えられていくという働きです。言い方を変えれば変態の働きです、ね、青虫からさなぎになって成虫に変わっていく、そのことを変態というわけですけども、我々本当にこの罪に染まった醜い者たちが栄光の体へと変えられていくって、この変態の働きが完了するんです。いつまでも成果が続くんじゃないんです。変態の働きが永遠に続くんじゃない、終わりが来るんです。同じヨハネ第一の手紙の3章の2節の前半には、しかしキリストが現れたなら私たちはキリストに似たものとなることが分かっていますって。気になりました。キリストに似たものに私たちは変えられるんです。パウロはピリピの 3-21 でこう言っています。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、いいです、聞いてくださいね、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。すごいことだと思いません？その日が来るんです。みんな、確かにイエス・キリストの恵みによって救われた私たち、罪を許していただいた私たち、しかし実際に自分の歩みを見たときに情けなくなります。さっきまで神を称えていたのに、次の瞬間に私たちは神が耳を覆うようなことを口にしてみたり、神様を喜ばせたいという思いがありながらやっていることを見たときに神が悲しまれることを選択してたり、そんなことの繰り返しでしょ。こういった葛藤の中を我々生きているわけですけれども、こういう生活が永遠に続くんじゃないんです。終わりが来るんです。私たちがイエス様に似たものに変えられたときに、この変態の働きが完了したときに、もう私たちはこの神を悲しませることがなくなるんです。この罪の体から完全に解放されるその日が来るんです。だから人々はその日を待ったんです。その日を待望したんです。早くその日が来ることを願ったんです。で、3つ目に、私たちがこのイエスの再臨が祝福だと言えるのは、その時に私たちは神様からの報いをいただくからです。あなたの信仰者としての歩みの評価が下されます。あなたがイエス様のために喜んでしてきたことに対して、神はそれにふさわしい報いを与えてくださるって。もちろんそれが信仰者すべての動機であったとは言いません。でも少なくとも彼らはそのことを知ってました。それで彼らはこの地上にいて一生懸命主の御言葉に従い続けようとしたわけです。あの5タラント2タラント預かったしもべたちがしたことは何でした？彼らは与えられた務めを一生懸命果たすわけです。ですから彼らが褒められたのは、彼らが主の御心に忠実であったことです。主がやりなさいということを彼らはやったんです。主が望んでいることを彼らは心からやったんです。そしてそれに対して主人からお褒めの言葉があった。よくやったって。少なくともそのことを覚えるだけで、私たち自身の信仰者としての歩みの動機づけにはなりません。だってその日が来るんですもん。我々みんな一人一人神の前に立って、その神によって裁きを受けるわけです。誰も見てなくても、誰から評価されなくても、すべて見てらっしゃる神が評価してください。だからパウロが言うように、ですから私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方自分たちの労苦が主にあって無駄ないことを知っているのですからって。コリント第一の15章の58節です。主のためになす技は絶対無駄じゃないんです。自分のためにやることは無駄です。永遠の価値がなければ。でも主のために喜んでなしている技は、そして主が喜んでくださっていることには 永遠の価値があるわけです。ですから私たちはこうしていくつかのことを考えるだけでもイエス様にお会いするということがどれほど私たちにとって素晴らしいことなのか、祝福された望みとパウロが言った理由がわかります。愛するイエス様にお会いし、私たちは完全にイエス様に似たものに変えられ、罪から完全に決別し、そして私たちの働きに対して神が喜んでくださる。こうして確か我々にとっては祝福の喜び、祝福された素晴らしい時である、イエス様の再臨。でもある人々にとってはこれ喜びの時ではないです。ちょっと皆さんマタイの24章開けてくださいます。24章の30節、その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。イエス様はこうして地上に帰ってくるんです。いいです、ね、正確に言えばここに書かれてあるこの出来事っていうのは観難時代の終わりに起こるんです、ね、で皆さんに見ていただきたいのは人の子が雲に乗ってやってくるわけでしょ。そして人々はその帰ってこられる主を見るわけです。でさっき私たちが学んだのはそれは私たちにとってはものすごい喜びであるって。ところがこの箇所は地上のあらゆる種族は悲しみながら見るって、そんなふうに書かれています。なぜ彼らは悲しむのかって、その時に彼らは大変なことに気づくからです。彼らがイエス・キリストを見た時に彼らが気づくことは、自分は大変大きな過ちを犯したって。この方はおっしゃっておられた人だった、確かにこの方は神であり確かにこの方は救い主だって。しかし私はこの方を受け入れることがなかった、この方を拒み続けていた、だから悲しむんです。彼らは分かるからです、救いを逃してしまったことに。神様が備えてくださった救いっていうのは永遠にあるものじゃないです。最後の一人が救われたら終わるんです。その最後の人がどこにいるのか、どの時代なのか我々には分からない。でも少なくとも、そんな遠い先の話ではありません。でも最後の人が救われたら終わるんです。この人たちは、その背景がよく分かりません。でも悲しんでるっていうのは、主を見て悲しんでるのは主のことを聞いてたからでしょ。そして自分たちがこの救い主であるイエス・キリスト、ひょっとしたら受け入れるチャンスがあったにもかかわらず彼らはそれを受け入れようとしなかった。その結果彼らは悲しむんです。そして彼らにはどんなことが待ってるのかって、彼らにふさわしい報いが待ってるんです。信仰者もそれに信仰者としての歩みにふさわしい報いが与えられることを見てきました。神に逆らった者たちにもそれにふさわしい報いがあるんです。ちょっと皆さんテサロニケ第2の手紙開けてみてください。テサロニケ第2の1章です。ちょっと6節のところから読みしますね。つまりあなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは神にとって正しいことなのです。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れる時に起こります。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスキリストの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前とその道からの栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。じゃあどんな裁きをこの救いを拒んだ者たちが経験するのか。まず6節にあったように彼らが経験するのは苦しみです。 苦しみです。私たち人間が経験したこともない苦しみです。そして二つ目に言えるのは、この報復と書かれてある言葉、ご覧になります？皆さん、8節のところに出てきています。神の救いをけなし、神の救いをあざけり、拒み続けてきた者にふさわしい報いがあるということです。見ていただくと3つのことが書かれていますでしょ。主の御顔の前から退けられること、主の道からの栄光から退けられること、永遠の滅びの刑罰を受けること、この3つのことがここに書かれています。どんなことなのか、まず最初、主の御顔の前から退けられてどういうことかというと、彼らは神と共に永遠を過ごすことがないということです。さっき私たちは主の御顔を拝してこの方を崇めるんだと、この方を礼拝するんだと、その特権に彼らは預かれないということです。主の御顔の前から退けられ、主の前に立つことが許されない、主と共に過ごすことが許されない。二つ目、主の道からの栄光から退けられると。主イエスキリストが栄光を持って栄光と共に再臨されるときに、その御前から覗かれるということです。私たちは栄光ある人、永遠を共に過ごすことができる。その栄光の御座に私たちは立つことが許されている。でもこの人たちはそうじゃないというんです。その御前から退けられるって、ね、そして最後に永遠の滅びの刑罰を受けるって、この刑罰と訳されている言葉ですけども、これは当然の報いとかね、処罰っていう、そういう意味です。もう少し分かりやすい言葉を使えばペナルティです。これ受けると書かれているこの動詞ですけれども、これ支払うということです。ですから自分がしたことに対してのペナルティを、その罰金を自分が支払うということなんです。それがこの刑罰を受けるということです。ですからこの箇所が我々に教えるのは、自分のやってきたことにふさわしい報いを自分が自分の身に招くこと、自分がやったことにふさわしいペナルティを払うように、自分が神の前に犯してきた罪に対して、それにふさわしいペナルティを払うんだ。それはどういうものかというと、ここに書いてますでしょ、永遠の滅びという刑罰なんです。ここに書かれてある滅びというのは、人々がある人々が信じるような消滅するということではありません。だって永遠だから。しかもさっき見てきたように、この場所は苦しみの場所です。神に背いてきた人たち、神の救いを拒んできた人たちに待っているのは、苦しみながら永遠を過ごすというその報いなんです。だから彼らはイエス・キリストが再臨されるときに涙を流すんです。悲しむんです。こうして御言葉は私たちに再臨について教えてくれています。最後に皆さんね、今の時代だけじゃなくて昔の時代においても、神の再臨というもの、そういったものを持って生きた人たち、言い方を変えれば希望というもの、永遠の希望を持って生きた人たち、そんな信仰の勇者たちが聖書の中に感謝のことに記されています。その彼らの歩みから私たちが大切なことを学ぶことができます。一人はまずアブラハムという人物です。全部これヘブル人の手紙の11章の中に出てきますけれども、これらの人々はみんな信仰の人々として死にました。13節、約束のものを手に入れることはできませんでしたが、手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄生者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思って ていたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実彼らはさらに優れた故郷すなわち天の故郷に憧れていたのです。それ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。いいです。彼らはねこの地上に安住の地を求めたんじゃないんです。彼らはいつも自分たちは寄居者旅人であって私たちの本当の住まいはここじゃなくて天だということを思いながら生きてたって。彼らは確かにウルにいたときにそこでいい生活をしてたでしょう。もし地上で快適な生活を過ごしたいと思えばできたでしょう。でも彼らは彼らの目は地上じゃなかったんです。天を見てたんです。ちょうど私たちがどっか旅行に行ったらカバンを持って動きます。だって自分たちが泊まるところは自分の家じゃないからです。私たちには定められたところがあるんです。アブラハムはなんでこの世の快適を捨てて神に従っていったのか。彼は神の約束を信じたんです。神が約束されている住まいっていうのはこの地上のどんな快適なものとはとも比較できないものであるって。そっちを優先した。そっちを求めたんです。次の人物はモーセです。同じこのヘブル人の手紙の11章の中に出てきますけども、信仰によってモーセは成人した時パロの娘の子と呼ばれることを拒み儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。ヘブル書の11章の24から26です。彼は天での祝福を忘れなかったんです。彼は王の子としてしかもエジプトのこの地上の宝を持って楽しむことはできたはずです。でも彼は地上のどんな宝よりも天を優先したんです。彼が考えていたことは天において神様からいただく報いその宝の方が地上のどんな宝よりも素晴らしい。地上に宝を積むことはできたんです。自分のものとすることはできたんです。でモーセは天に宝を積むことを優先したんです。我々の生き方はどうでしょう。皆さんどんなに地上に宝を積んだって誰一人としてそれを持って天に行くことはできません。私たちがフォーカスを当てなきゃいけないのは私たちが住む永遠の住まいに宝があるかどうかですよね。そこに私たちは富を積んでいるかどうかですよね。もっと言い方を変えれば私たちがそこに登った時に神が私たちのことをどう褒めてくださるのかです。アブラハムにしたってそうでした。彼らのフォーカスは天でした。モーセもそうでした。神様からいただく賞賛をこの地上のどんな宝よりも価値あるものと見たんです。私たちはこの地上に一生懸命宝を積もうとしてません。この地上での快適さを最優先してません。私たちはそんなものすべて捨てなきゃいけない、そんな話をしてんじゃないんです。我々がフォーカスを当てなきゃいけない、優先順位の一番先に持ってこなきゃいけないものは何かって、私たちは地上での生活はあっという間に終わるんです。気づいてみたらもう私たち自分の今の年齢になったんです。もうあっという間に地上での生活なんて終わってしまいます。その後私たちは神と共に永遠を過ごすんです。その時を考えながら今を生きるんです。もちろん私たちは天に上がった時に神を礼拝しながら生きます。でも我々が賜物を使って主に仕えることができるのは今だけなんです。今神は私たちに働きなさいとその機会をくださってるんです。主のために、永遠のために、宝を積むために、今私たちはこうして地上にあって働くことができるんです。その機会を逃してしまったときに、それはまさに私たちが天に宝を積む機会を逃したということができます。ねえ皆さん、 主に仕えることができるの、今主のために働くことができるの今なんです。精一杯やってます？忠実にやってます？貪欲にやってます？こういう信仰者たちは地上の子じゃなかった。天を見据えて生きたんです。そしたら皆さんね、天国を待望しながらという、イエス様にお会いすることを待望しながら生きている人たちというのはね、清さを追求する人です。清さを追求するというのは、イエス様が今日帰ってくるかもしれないんでしょ。そのことを本当に信じている人は今日備えをしようとするじゃないですか。イエス様が今日帰ってこられるとしたら、私たちは自分の生活の中から神が喜ばれないものを除こうとしません？誰かが今日皆さんの家にゲストとして来るとなったら、掃除するように、イエス様にお会いする日がひょっとしたら今日かもしれないと思っているならば、我々自分の生活の中から神が喜ばれない罪を除こうとしません？ヨハネが言ったように、ヨハネ第一の3の3のところに、キリストに対してこの望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自分を清くします。今日イエス様にお会いするかもしれないと思っている人は罪から離れるんです。そしてもう一つだけ、イエス様の再臨というものを待望している人、神にお会いするのを待ち焦がれながら生きている人たち、それはさっきも触れたように与えられた自分の務めを忠実に果たす人です。さっきもお話したマタイの福音書の25章の中に出てきたあの5タランと2タランと預かった者たち、彼らは主人が帰ってくることを信じてましたでしょ、ね、5タラント預かった、2タラント預かった、どれだけ預かったじゃない、彼らは自分たちに与えられた務めを主人が帰ってくるまでしっかりしなきゃいけないということが分かってたんです。そこで彼らは一生懸命主の与えられたその務めを果たし上げていくわけです。さっきもお話したように、皆さん、私たちに必要なことは何かって、ね、あなたに神様が務めを託してくださっている、主が帰ってくるその時までそれをあなたは忠実に成しているかどうか、それを神様が問うということですよ。どうですか、あなたの信仰者としての歩み、一生懸命あなたが神様からいただいたものを使って主に仕えていらっしゃいます？もう我々すでに見てきたように、一人一人に神様から賜物が与えられているって、しかもその賜物を用いて人々の霊的成長に努めていきなさいって。ということはこういうことですよね。誰かによってあなたが祝されるんじゃないです。あなたが誰かを祝するんです。あなたが出て行って人々の励ましになるんです。あなたが出て行って御言葉を持って彼らを励まして、彼らが神をより愛するものへと変わっていくように、その働きをなすために十分な恵みはもうあなたに与えられて、見てきた通りです。もしあなたがそうやって生きているならば、あなたは主が与えてくださったその務めを忠実に果たすことになるんです。 No excuse です、皆さん。なぜなら見てきたように、あなたがそれをなすために必要なものは全部与えられているんです。あなたに必要なの分かりました、神様やりますって。例えば今日私たちがこの後いろんな人とお話しになるでしょう。くだらない雑談なんかやめてしまって、もし御言葉を私たちがしっかり心に刻んでるんだったら、主を誰かと時間を持つときに、どうかその人の励ましになるように私を使ってくださいって、どうか私の語る言葉がその人を励ますことができるように、もちろん私の知恵とか力でそれは不可能です。神様、あなたの助けが必要です。そしてあなたはそれを約束してくださったから、それを信じますから、使ってください、私を。イエス様、そうやって我々生きるんです。そうやって神に使っていただくんです。その時に神の御業がなされ、栄光が表されるだけじゃない。あなた自身の信仰も成長するんです。そうやってあなたは天に宝を積むんです。 それを行うかどうか、あなた自身が決めなきゃいけない。で、皆さん、世の終わりになればなるほどこの再臨を否定する者たちがたくさん出てきます。ペテロが言った通りです。ペテロ第2の3章の3節に、まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。人たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。何も変わってないじゃんって。イエス様帰ってくるって言ってるけど、そんなことを一体どこにそんな約束があるのって。何にも変わってないじゃん。ということは皆さんね、神の敵はあなたや私がイエス様が帰ってくることを待ち望みながら生きることを願ってないからですよ。もし我々が御言葉が教えるように、今日イエス様が帰ってくるかもしれないということを本当に心に刻んでそのように生きてたら、それを喜ばない存在がいるんです。それを良しとしない存在がいるんです。神の敵ですよ。だから再臨なんかないないって、それがダメだったら彼らが言うのは何かって、今日はないよって再臨は。だから今日はまあ思い通りに生きたらって、ひょっとしたら明日かもしれないが、明日備えをすればいいじゃないって、明日になったらまた言うかもしれない、今日はない、大丈夫って、必ず明日来るから、明日また頑張ればいいから、今日は好きに生きたらって。私たちそういった偽りの言葉に耳を貸してはいけないんです。パウロが、そしてペテロが、そしてイエス様が、この聖書が我々に教えてくれたように、確かに主は帰ってこられるんです。そして終わりになったら、この再臨を否定するものが増えてくる。だって今日イエス様が帰ってくるかもしれないと、その思いを持って生きる信仰者がいてもらっては困るからです。あなたはどうです？そんな思いを持って今日生きていらっしゃいます？それともその偽りの言葉に騙されてしまって、今日は帰ってこられないって、まだまだ帰ってこられないって、だから自分のやりたいことをしましょうって、もしそうだったら目を覚ますことです。皆さん、主は確実に帰ってこられる。そしてそのための備えをするのは私たちの務めです。私たちの務めです。しっかり御言葉に立って、この素晴らしい祝福である、我々の希望である主の再臨を待望しながら、与えられた一日一日をしっかり歩んでいきましょう。父なる神様、今日もこうしてあなたの御言葉を共に学ぶ機会を与えられたこと、その恵みに感謝いたします。神様、あなたは一人一人の心に働いてくださって、それぞれのうちにあなたの御業をなしてくださっていることを信じます。今一度我々の信仰を奮い立たせてください。怠慢の私たちを許してください。主が今日お戻りになるかもしれないというその約束に立って、この一日を無駄にすることがありませんように。どうかあなたが喜ばれることをなして、あなたの栄光を表して、地上ではなくてしっかり天に宝を積みながら、この日を歩むことができますように。どうかこの愛する兄弟姉妹たち一人一人を祝してくださった神様、それぞれを強め励ましてください。ますますあなたの御言葉に立って生きる信仰者として、あなたの素晴らしさを明かしするそんな器として皆さんお使いくださるように、一人一人の信仰を強めてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。